をもって礼拝を始めさせていただきます。そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までに、私はもつ薬の山、乳香の丘に行こう。我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。花嫁よ、私と一緒にレバノンから、私と一緒にレバノンから来なさい。アマナの頂から、セニルとヘルモンの頂から、シシのホラーナ、ヒョウの山から降りてきなさい。アーメン。皆さんご起立ください。賛美9番をもって、永遠に生きておられ、御座についておられる聖なる聖なる主の皆を褒めたたえます。48番です。口読文48番、第一コリント13章。たとえ 人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、
愛がなければ私は騒がしいとはやかましいシンバル。
たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、
愛がなければ無に等しい。
全財産を貧しい人々のために使い尽くすと尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、
愛がなければ私に何の益もない。
愛は忍耐強い、愛は情け深い、
妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、
礼を失せず自分の利益を求めず、
苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず
真実を喜ぶ、すべてを忍び、
すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。
愛は決して滅びない。
予言は廃れ、異言は闇、知識は廃れよう。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。
アーメン。
使徒信条です。私たちの愛する方は私たちの代わりに罪を担い、十字架にかかってくださった神の御子です。このお方に愛の信仰告白をいたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
聖詠175番です。私たちをすべての真理に、命に導いてくださる真理の御霊、助け主を褒めたたえます。代表して小林伝道師が祈ります。
誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。 ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ、心から賛美いたします。太古の昔から、世界のもといの置かれる前から、私たち一人一人を召し出してくださり、呼び出してくださり、キリストイエスにやって傷のない栄光の教会を立たせようと主が導いてくださっていることを覚えて感謝いたします。イエス様が十字架上で私たち一人一人エクレシアを生み出してくださいました。キリストの花嫁である私たちは、あなたに従い歩いていきたいと願います。今日もあなたを求めて、死体求めてきた私たちが今礼拝をしようとこの場所に集まっております。主よ、どうぞ一人一人をご覧になってください。神と人との前で犯しました罪々があります。主よ、あなたが十字架を持って私たちをあがなってくださったように、その流された血潮によって私たちの罪々を洗い清めてください。そして私たちの思い、心、感情を、イエス様、あなたの御言葉に従わせ、あなたの御言葉を守り行うことができますように助け導いてください。そして私たちはあなたの命を得させてください。御言葉を聞きます。私たちの耳を開いてください。思い、心、感情を開いてくださり、あなたの命が隅々に私たちに広がっていきますように導いてください。御言葉を語られます。聖なるしもべ、働き人の上に豊かな豊かな油注ぎをよろしくお願いいたします。隠された神の国の奥義、優れた姿勢であるイエス様を大胆に純真に語り継げることができますように、聖霊なる神様、助け導いてください。アメン。暁の光のように見下ろしている、月のように美しい、太陽のように明るい、旗を掲げた軍勢のように恐ろしいもの、それは誰か。主よ、私たちはキリストの花嫁です。敵にあってはキリストの勇士、またイエス様にあっては従順し、イエス様の御言葉に聞き従うキリストの花嫁として、私たちは今日も召されております。どうか私たちが罪を放置して敵の物笑いとなることがなく、私たちはしっかりと罪を処理し、悔い改め、新しい命を着させていただく今日一日をまとうことができますように、助け導いてください。パロの目馬の戦車のように、主よ、私たちに従順し服従する筋肉を今日も豊かにつけさせてください。そして敵に対して立ち向かう素晴らしいキリストの勇士として、敵が退くよう、恐れ退くような勇士として、今日も私たちを作り変えて新創造させてくださいますことを心から感謝いたします。最初から最後まで聖霊様の導きに従って、私たちは従順し服従し、キリストの花嫁として歩いてまいります。主よ、どうぞ私たち一人一人を受け取ってください。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださった私たちの主であり、王であり、救い主であられるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
85番をもって、私たちを愛し、私たちのためにご自身をお捨てになった救い主、神の御子を褒めたたえます。 本日のメッセージは、変わらぬ愛を持って戸の外に立つ花婿と題しまして、旧約聖書雅歌書五章二節から八節です。まずはじめに八節を宣言させていただきます。エルサレムの娘たち、誓ってください。あなた方が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう。私が愛に病んでいると言ってください。アーメン。私たちは日頃、愛するイエス様に対してどのような態度をとっているでしょうか。今日、十字架という没約をまとい、私たちに会いに来てくださったイエス様の決して腐らない実際的な十字架の究極の愛を豊かに知る、この愛の時間でありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。そうです、イエス様は決して腐らない、いつまでも変わらない愛を持って、今日もまた皆さんの心の戸の外に立って、皆さんの心の扉を叩き、私を入れておくれって、私と一緒に愛の交わりをしよう、私と一緒に食事をして、私と共に永遠に生きよう、そのように迎えてくださるイエス様です。今日もこのイエス様を褒めたたえたいと思います。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛するイエス様、私たちの主であられるイエス様、私たちの主人、我らはあなたの花嫁教会です。今日もまた我らはあなたに聞きます。御霊が諸教会に語る声によく聞き、そして私たちに必要な命の養いを今日豊かに得ることができますように、どうか導いてください。取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人を整えてください。これからの一切をただイエス様、あなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。しばらくですね、知識的な、ね、メッセージ、続いたんですけども、しかし知識は捨てられます、しかし愛はいつまでも残る、ね、信仰希望愛、これはいつまでも残ります。今日はこの愛が、ね、いっぱい詰まった書である、雅歌書から見ていきたいと思います。雅歌書はですね、非常に短い書ではあるんですけども、男性と女性が、共に愛し合って、そして、ね、結婚し、そして新婚生活が始まり、そしていろいろな紆余曲折を経て、そしてやがて成熟した夫婦へと、ね、至っていく、その、ね、過程が、共に、ね、男性と女性が、共に、ね、呼び交わす、その、問答形式といいますか、そのような、形式で、進められていくのがこの雅歌書です。で今日のこの5章のところは、特にその、ね、愛し合いました、ね、結婚しました、新婚生活になりましたけれども、ある、ちょっと夫婦の間の食い違いが起こりましたという、その場面がこの5章のところなんですけれども、でこの雅歌書をですね、ただ単なる恋愛本として読むと、もうそれまでで終わってしまいます。本当にキリスト教会の中において、ね、雅歌書なかなかあんまりメッセージがここから取り上げられるということは少ないが、この男女の愛、ね、ここまでもう赤裸々に男性女性の愛について、ね、語っている聖書の箇所、これは本当に異例中の異例の、書が雅歌書なんですね。ですから、これが果たして聖書の聖典に入れて良いものかどうか、ね、結構揉めた書でもあるんですけど、しかし結局入ったということは、これはとても、ね、重要な書なんですね。ユダヤにおいては、ね、この雅歌書は杉越の祭り、ね、ちょうどイエス様が十字架にかかったあの祭りの、その 安息日に朗読されるのが画家賞なんですね。まさしくイエス様のそのパッション、本当に人類を愛し教会を愛したその究極の愛が示された杉越祭の時にユダヤ人たち、ね、もう無意識的にこの画家賞を朗読するんでしょうね。そこに本当に主の意味があります。主は本当に腐らない愛、究極の愛を持って人類を愛し、ね、人を何とか救い出そうとして、ね、何とかもう心の扉の外に立って扉を叩いて、本当にその、ね、愛がいっぱい詰まっている、ね、それがこの画家書から垣間見ることができます。まあ本日はですね、このキリストの愛が本当にいっぱい詰まったこの画家書、ね、ただ単なる、ね、男性と女性の恋愛本として見てれば、それまでですけど、しかしこれをキリストと教会、ね、すなわち教会は皆さん一人一人キリストの花嫁ですね。教会はこのキリストと教会という立場でこれを読んでいき、そして本当にここから今日豊かな恵みを得たいと思います。でこの5章のところ、まず2節、ここから発端なんですけども、私は眠っていましたが心は覚めていました。戸を叩いている愛する方の声、我が妹、我が愛する者よ、戸を開けておくれ。私の鳩よ、汚れのない者よ、私の頭は露に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れている。アーメン、ね、ここを見ますと、ね、奥様がお家の中で、夜眠っております。そこに、ね、夫が、ね、夜遅く、ね、帰ってきます。まあ、前の方に読みますと、ね、この夫は羊を飼う、ね、そういう職業ですから、ね、羊を夜番して夜遅くまで夜露に濡れて、でそれで本当に仕事をして疲れ果てて夜遅く帰ってきた、ね、扉を叩いてけれども、ね、彼女はどういう状態だったか、ね、彼女は眠っていましたが心は覚めていたという状態、そこに夫が、ね、帰ってきたんですけども、でこの、ね、心は覚めていました。この心、この心はですね、ヘブライ語でレイブと言います。レイブ、これですね、理解とか知恵とか思いとか、ね、まあ、ですから脳みそで言えば左脳的な部分ですね。知恵とか理解とか、ね、思い、あるいは考え方、ね、あるいは、物の中心、まあ、そういった、意味もあります。これがレイブですから、ね、理解的な面において、あるいは、ね、知恵の面において冷めていた状態だったんですね。彼女はこの冷める、ウィールというヘブライ語ですけども、これ目覚めるとかかきたてる、あるいは立ち上がる状態ですから、知恵理解が立ち上がっている、ね、左脳的な面において目覚めているという、ね、そういう状況で、そこに、ね、夫が疲れて帰ってきて、そして、ね、このやっと妻のその愛の、その、交わりをしたいと思って帰ってきて、ね、戸を叩いて、ね、おります。
ね、これ私たち自身に当てはめてみると、うん、やってるやってるやってるってなるんですよ。どういうことかって言ったらね、皆さん、教会行きたい、行かなきゃと持っていて、それで自分の肉の思いだとか体の方が言うこと聞かないで、そして自分を閉じ込めてしまう時あるでしょ。でもね、決して楽な状態ではないんですよ。楽じゃないですよね。ちょうどこの花嫁というのは、何か自分の思ったまんまのことがしっくりいかないです。いかないから自分の思いのまんましたいのですけれど、主はね、憐れむことはあっても曲がったことを通すことはないんです。なんでそんなことするのって、やめよ、ダメだよねえということはあっても、人間の親とか夫とか妻とかは曲げてやるの、曲げてあげて、それでもうしょうがないということなんですけれど、私たちのね、イエス様は私たちが曲がっている道、曲がっている考え方、 曲がっていることを貫こうとしている時に、絶対にそれを聞いてあげて、なんとか自分との関係を保つということは一切しないんです。すっごくわかりました。私自身がね、もうへそを曲げて行った時期があったんですね。イエス様にへそ曲げたことないよ私人にへそ曲げているから、ちょっとね、教会行くのが大変、そういう時がありましたね。ですけれど、本当にそういう時期でも心は楽じゃないんですよ。心は楽じゃないから、何をしたかって言ったらね、自分一人で教会で、礼拝する時間よりもう何倍もの時間をイエス様の前にいたりね、また、お友達の教会に行ってみたりということなんですよ。気がね、とっても楽じゃないんですよ。なぜかって言ったら、私がやってること自体がね、まっすぐじゃないので気が楽じゃないんですよ。それでそういうことを何回かしてみて分かったことがあった。ああ、主はね、私と違って、自分が違うなと思っても、その関係の修復のために曲がったことを理解してある程度受け入れて始末をつけずに、人間はやるけど主は絶対それはしない。ただしそういった私を憐れんでくださってる。ずっと憐れんで、違うよ、間違ってるよ、ほら、憐れんでくださるんですよ。だからこの花嫁というのは、ですね、心は冷めていると言ってるんですよ。心冷めてるんですよ。でもへそは曲がってる。あるよ、私たち。ね、会社行かなきゃと思っている。ね、心、ね、理屈、理論、ね、正しいことは冷めている。だけど、あの社長の面見たくねえ。ね、ひまがってるんですよ。それで何をするかね、もう知らない。正しいところに自分の身をね、無理やり置かないと、時間が経つとどうなるかって言ったら、もう知らないに行っちゃうの、私たちは、ね、で会社の社長はね、私たち捨てるんですよ。そういう腹を立てるやつに給料払ってあげる必要ないから、ね、規則に従って、そしてきれいさっぱりということなんですけど、イエス様は何をするかって言ったらね、捨てることがなく痛むんですよ、自分の心を。なんで、なんであげてくれないのって、あげてくれないので、どれだけ主はずっと私たちの心の塔の外に立っているかって言ったらね、夜露にも濡れてね、朝露にも濡れてね、それでずっと外に立っていてくださって、そしてどうしてもあげてくれないでしょ、あげてくれないから主はそこから離れていくんですけど、その人から離れていくんじゃない、その人自身がずっと主が立っているということによって、どの外に出れない状態なんですよ、へそを曲げて。だから何をするかって言ったらね、その人がイエス様が本当に愛を持ってね、梅雨に濡れてずっと悟している、悟されているから、もう心はもう冷めていくんですよ。どんどんどんどん冷めていく、冷めていく、そういう中においてイエス様がいなくなったことによって、時々そうでしょ、お母さんがご飯食べなさい、いいからご飯食べてよって言ってるけど、ツンツンツンね、ということなんだけど、もうしばらくしたらお母さんがいなくなるんですよ。気になるの、あれ行っちゃった、私飯どうするの、タイミング悪いね、ね、全く私たち同じことやってるんですよね。それでいなくなったことによって、 ね、もろもろの調教を自分でまだこの正しく、ね、考えて、そして自分から行動に出るように、ね、治癒意志でしょ。イエス様が私たちに与えてくださったのは治癒意志だよね。信じるのも信じないのも治癒でしょ。だからね、主が来てあれだけ悟して目覚めてあげて、その後主が一瞬いなくなったことによって、やっぱ信じる人はドキッとするわけなんです。あれ、それでどうするかって言ったら、今度はね、あ、やっぱ私悪かったわとなって、ね、自分のことを夜露に濡れてまでずっと諦めずに叩いてくださった方、諭してくださった方、そのお方にやっぱ戻った方がいいということで、戻りに行くんですね。探しに行くんですね。それでいつまでも本当にウェルカムであるこのイエス様に自分の治癒意志で戻る、という道を主がね、こう開いてくださった。これがこの箇所のこの部分なんですよ。関係ないことで腹を立てて、そしてね、その腹いせをね、その人じゃなくてイエス様にしてしまう時が私たちは本当にあるの。不思議だよ。自分に嫌なことを知った人に腹いせをすればいいもの、それはね、なんだか知らないけどクリスチャンになってからね、直接できなくなっちゃう、ね、それで自分を痛みつけるんですよ、ね、嫌な思いをして、そしてその人を昔だったらほらってやってた人が変えられると、ね、その腹立っているのを自分を痛みつける、イエス様に行かないっていうのは自分を痛みつけてるんですよ。だからどうなってるかって言ったら、それによって痛みつけられ、ね、痛んでるその心を主はずっと悟してるんです。悟してるんです。悟して、そしてもうこのくらい悟されたら、もうあとはね、彼女のやるべきことだということで、主はその場所を離れていってあげるんですね。離れて行ってあげるのは、その人を捨てるためではない。悟したことによって、悟された思いが主に自ら戻る、それをチャンスを与えているんですよ。カカショね、もう本当に深すぎて、いやー、もうため息が出ますよ私は、ね、ここから離れて行った時に、その後治癒医師でイエス様を探し求める。探し求めた時に、この方がどれだけね、自分に尊いことをしてくださったのが、それが分かるんですよ。治癒医師でイエス様に一晩中悟されて、イエス様がいなくなって、そして、ああ、やっぱ私悪かったわ、ああと思って、その方に戻ろうとした時に、そのイエス様にたどり着く間に、どれだけ尊い方を私が関係ないことで腹いせをしたのかというのが分かるんですよ。そしてどうなるかって言ったら、イエス様に再び会った時には、すごくね、イエス様との関係がね、こうより深まったね、その良い関係になる。これがこの箇所なんですよ。今日ね、この箇所の中で皆さんの姿を探し出してください。そしてこの箇所の中にいる自分の姿、それに対しての主が愛してくださるその愛、それをね、もう本当に骨身に染みて、それを感じて、そしてイエス様に会って本当に愛される飾られた花嫁の一人一人となられますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
この箇所は、ね、ですから、キリストという私たちの誠の夫、そして私、すなわちキリストの花嫁、教会、ね、という形で見ていくと、本当に私たちは、ね、これすっきり分かりますし、そして本当にキリストと教会の関係だけでなく、ね、世の中における、ね、妻と夫の関係、ね、恋人と私の関係、ね、そこにも本当に、ね、適用できるんですね。で、この、ね、夫、この花婿は本当に、ね、優しい、ね、 自分のことを、ね、もう上から下まで褒めそやしてくれる、ね、素晴らしい音なんですね。この前の章の4章、ところで、もう1節から15節までずっとこの花嫁をずっとあなたは美しい、ね、あなたの頬は美しい、あなたの唇はこれこれで美しい、ね、あなたの、ね、そのどこどこは、ね、本当に何々のように素晴らしいという言葉がもうずっとひたすら、ね、続いているんですね。もう4章1節からもうしても、すごいですね。ああ我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ。あなたの目は顔覆いの後ろで鳩のようだ。あなたの髪はギルアデの山から降りてくるヤギの群れのよう、ね、もうですからずっと読んでいくともうひたすらね、まあ、くどいていると言いますか、まあ、くどくど、本当にその褒めそやす言葉が続いて、ですから、本当にこの誠の花婿であるイエス様も私たちの、ね、汚れのところに目を留めるのではなく、本当に私たちの本当にイエス様から飾られた、ね、御言葉やイエス様から飾られた良い行い、ね、そうした、ね、もろもろそのイエス様にあって成したも良いことだけにイエス様は、ね、目を留めて、私たちの罪を、ね、一切目を、ね、向けないですね。もし私たちがキリストにあるならばです、ね、キリストにあってこそその見方でイエス様を見てくださるんですね。この花婿は、ね、本当にそのような、ね、素晴らしい優しい、ね、素敵な男性でした。私たちも、ね、イエス様のことをそのように、ね、見ているところがあるでしょうね。あのイエス様本当に、ね、私たちのことを罪定めするのではなく、ただひたすら、ね、愛に満ちたお方、私たちを、ね、が間違いを犯しても許してくださる、立て直してくださるお方、ね、そういうふうに見て、しかしそれが講じて、ね、傲慢につながってしまったり、あるいはその、ね、なんか愛され慣れ、許され慣れして、ね、あるいは褒められ慣れして、そう私はあのお方には、ね、たっといもの、私がちょっと、ね、面倒なことを、ね、することも、ね、それは、ね、あの方が全部カバーしてくれる、ね、そういうふうに、ね、まあ、傲慢につけ上がってしまうということを本当に私たちも多々あります。
あのね、絶対に皆さんね、これ覚えてください。主が私たちを褒めちぎっているのはね、あのただ褒めちぎっているんじゃないんですよ。どういうことかって言ったら、私たちが悔いた時に私たちが神と人の前で犯した罪、それをねご自分の体を持って十字架で支払ってくださるんですよ、悔いた時。そして悔いているその罪々をあの十字架の上で全部支払ってくださって、そして主から見た私たちはどういうものかって言ったらね、ちっちゃいことでもイエス様のゆえにね、やめたこと、ちっちゃいことでもイエス様のゆえにやったこと、それしか見えないんですよ。いいですか。だから褒めてるね。このプロセスがわからなかったら皆さんはね、なんでイエス様がこんなに褒めるのかなって、あのね、ご自分の体に私たちがごめんなさいって言ったその全ての罪を名義変更するんですよ。イエス様許してください、イエス様許してください、イエス様許してくださいと、この罪からもう本当に離れたくて、イエス様に私たちがごめんなさいした罪はイエス様全部自分に名義変更するの。名義変更してその罪の対価をあの十字架の上で全部受けるんですよ。そして自分が受けて死んでくださったことによって、その罪が全部ね、なかったことになる。私たちの罪がイエス様が死んだことによって、それでイエス様の目に映っている私たちの姿は何が映るかって言ったらね、小さいことだけど、イエス様を信じたゆえに喧嘩しなかったこと、イエス様を信じたゆえに嘘つかなかったこと、イエス様を信じたゆえにね、盗まなかったこと、イエス様を信じたゆえにね、悪口を言わなかったこと、こういったことがやめたことね、やったこと、これがね全部見えてるんです。だからイエス様を褒めちぎるの、私たちを。それなのにイエス様から見た私たちはね、罪許されてキリストを信じて変えられた勲章しか見えないのに、 私たちは二面性を持って生きているわけなんですよ。罪を犯した記憶もある、ね、イエス様に対してまだ正しく生きた記憶もあるんですよ。そしてこの二面性のゆえに何をするかって言ったらね、罪を許されている、そういうことがあるから、ある時に傲慢になってしまうんですよ。何でも知ってもいいみたいに、子供は親があんまりにも許してあげるとね、その親の許すための能力、心、痛みというのがわからないんですよ。だから親になってみたらわかるっちゅう、ね、あんたも親になったらわかるよ。この二面性の中においてあまりにも許されている、でもその許された感覚が乏しい、ね、そしてでも許されたと頭の隅では信じている、そういう中において時々ですね、私たちはちょっとわがままになる時がある。でそのわがままになってしまったことは何かって言ったらね、イエス様とは関係ない世の中のこと、人のこと、物のことで起きたこと、それによってね、本当に理屈ではやってはいけないということを分かっているものの腹が立って、ね、その立っている腹が理屈をね、勝ってしまった。勝ってしまうとどうなるかって言ったらね、もういいやってね、もう動かない。たまにあるでしょ、もう関係ない、もういいって何にもしたくない、そしてベッドから降りたくない、あるでしょ。これがこの状態なんですよ。覚えてください。何をしても褒めちぎって救いたいという方ではありません、イエス様は。私たちが何をしても褒めちぎって、褒めちぎったことによって私たちを釣るということはしない。私たちが神と人の前で犯した罪は自分の御身において名義変更して、そして死んでくださって、そして私たちを見た時には自分が全部許したそのことをどれだけ完璧に許しているかって言ったら覚えてない。許したことを覚えていない、許してからは。それだけ完璧に主はこれをね、覚えてませんので、主の御前において許された私たちが立った時、主が見た私たちは何が残っているかって言ったら、もう綺麗な、可愛くて、よく従順して、よく仕えて、ね、その姿しか見えてないんですよ。だからイエス様は私たちをすごく褒めちぎっている。だからそういう姿しか見えてないので、そういう人が突然ね、ドアを開けてくれない、ね、そういうことになっちゃうと、イエス様は諦めずにその戸の外に立って、ね、ああ私のために嘘つかなかった美しい、私のために誰々に親切をした美しい、私のために何々をした美しい、ということで、もうその人を本当に、あなたは本当に私の愛する人だよ、あなたのこういうところは大好きよ、ということをもうずっと言ってるんですよ。皆さんが教会を離れてからね、教会に戻ってくる理由は何かって言ったらね、このことが自分も知らないうちに作動されて戻るんです。わかりました。イエス様が何で私たちを褒めちぎっているか、悔いた罪は全部許してくださった、何をもって御身において名義変更して許してくださった、覚えていない。イエス様が覚えているのは、私たちがイエス様を信じて、そして変えられているその姿、それしかイエス様は見ていない。だからいつも私たちを完璧に許して完璧に褒めちぎっている方だということをしっかりと覚えて、イエス様の許しとイエス様の褒めちぎってくださるこの愛を 100% 信じてください。するために私たちを愛していると言っているふりを知っているんじゃない、ね、100% 信じて、そしてね、本当にこのたくさんね、このイエス様にあって変えられた自分、それをたくさん身につけて、そしてイエス様が見た時にね、本当にもっともっと褒め添やす ことが茶色がたくさん増える私と皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。この画家書の中で、ね、花婿は私の愛する者よ戸を開けておくれ、ね、私の鳩よ、ね、そういうふうに優しく呼びかけたんですけども、で、花嫁、ね、彼女はどう答えたか、ね、これが3節ですね。私は着物を脱いでしまった、どうしてまた着られましょう、足も洗ってしまった、どうしてまた汚せましょう。で、まあ、ここに、ね、もう花婿がもう、ね、どうして汚せましょうって彼女言ってますけど、もうそれどころじゃないですね。花婿の方はもう夜露に濡れて、ね、いろいろ体も汚れて仕事をして、ね、帰ってきた、ね、でも彼女は、ね、私に足汚したくない、ね、私着物をまた着たくない、ね、そんな理由で、ね、この、ね、花婿のために扉を、ね、開けてやることを、ね、これを、ね、まあ、拒んでる。まあ、彼女のことを、まあ、なんて面倒くさがりやって、そういうふうに思うかもしれないですけど、しかし、ここで皆さん、他人事としてこれを見てはならないです。他人事として皆さんがこれを見て、あ、彼女面倒くさがりやって、ひどい花嫁って、そういうふうに、なんか第三者的になってそういうふうに測ってはならないですね。これキリストと教会、また、ね、花婿、キリストと皆さんとの間柄、花嫁である皆さんが誠の花婿であるイエス様にこういうことをしていないでしょうか。あるいは、ね、現実にいる夫に対し、あるいは妻に対し、ね、こういう、ね、変なへりくつ、ね、でもって変な、ね、なんか自分の中で構築した変な正論でもって、ね、相手に、ね、あなた私に、ね、理解できない言葉で言ったから私はしないとか、ね、あるいは、ね、なんかそういうふうにですね、変なへりくつ、ここにね、この2節の心、ね、これ、レイブと言いました。理解とか知恵とか、そういったなんか知恵、論理、ね、そういったものだけが冷めていて、ね、ハートが眠っている、ね、そういう状態で、相手になんかへりくつとか、ね、そういったものでですね、なんかバッサリ切って、ね、してあげない、ね、そういうふうに意固地になっていないでしょうかね。イエス様に対して、ね、本当に私たちはこのような、ね、過ちを犯しがちなものです、ね、イエス様は、ね、本当に私たちのために、ね、いろんな労を負って、ね、本当に夜、ね、夫は夜遅くまで働いて、ね、それどころじゃない労をイエス様は皆さんのためにお手がされました。十字架、ね、皆さんのために皆さんの罪を背負って身代わりになって死んでくださった。そして皆さんを、ね、本当に永遠の命へと導くためにイエス様、あのむごい十字架刑に、ね、かかられた、ね、皆様思ってないでしょうか。イエス様は許すお方、イエス様はいつまでも優しい言葉をかけてくれるお方、イエス様は、ね、扉の外に立っていて、ね、私ちょっと扉を開けに行くのがめんどくさいから、いつまでもイエス様は外に立って待って おられる側、私は家の中でやすやすと身を汚さずに寝ている側、ね、そういうふうに皆さんイエス様のことを、ね、思っていないでしょうかね。この花婿は、この4節から6節のところを見ますと、ね、4節から、私の愛する方が戸の穴から手を差し入れました。私の心はあの方のために立ち騒ぎました。私は起きて私の愛する方のために戸を開けました。私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、貫抜きの取っ手の上に滴りました。で、ここにおいて、この彼はあまりにも花嫁が開けてくれないので、戸の穴のところから、ね、手を差し入れたんですね。彼女が、ね、そのベッドの上から見ると、ね、そのドアのところからその夫の手が、ね、差し入れられて、なんとかしてこの貫抜きを、ね、外そうと頑張ってるんですけど、しかし外れません、ね、でそれを彼女が見た時に、ね、動いたんです、彼女の、ね、心が。
要するにですね、私たちの心というのは、ね、扉なんです、扉で。だから ある人には心を開いて、ある人には開かないでしょ、ね、ある理屈には開いて、ある理屈には開かないでしょ。扉なんですよ。鍵がちゃんとかかってる、鍵がちゃんとかかっているんだけど、花婿であるイエス様は、ね、鍵は持ってないの。だからこの 人の心の戸っていうのは誰かがこじ上げることは、それがね、天使であってもイエス様であっても悪魔サタンであっても開くことはできないの。理解して開きたい時に私たち自身が開くんですよ。開きたい時に私たち自身が開いて、そしてあることは理解して入れる、ね、あることを一生懸命言ってくれるんだけど理解できない、自分の理屈には合わないということになると私たちは受け入れないんですよ。だから考え方も人も物もことも私たちはどうしているかって言ったらね、自分に合うものに対しては開く、合わないことに対しては開かないということを私たち自身が知っているんです。これが治癒意志、神様も手出すことができない治癒意志なんですよ、ね、だから、悪魔サタンが、ね、私たちを誘惑することはできても、私たちを動かしてあなたの右の手で、ね、あの盗めして、この右の手をねこうやっても持っていくことはできない。あれ盗んだらね、あれでね、ベンツ買えるよ、嘘ついたらね、君今助かるから、そういうことを私たちに吹き込んだ時にね、その吹き込まれたことを自分が受け入れて、そして受け入れてしまった時に自分が OK した、ね、そのことに対して脳が OK したので、どうなるかって言ったらね、手が今度は道具として動くんですよ。だから主が言ったのが、私たちの体をね、元々の私たちの体というのは滅びることなく主と共に永遠に生きるものなの。だけどこの体が罪の道具として実際働いてしまったので、人間は死んで土に帰れ、この道具ね、これは死んで土に帰れ、そういうことになっているんですよ。神様のこの手というのが、イエス様の手が本当に貫抜きの中を、心の中をこう、ね、穴ですよ、穴、ね、鍵はないんだけど穴は開いてる、ね、そこの中に入ってきて一生懸命あげようあげようとしてる。これ何を意味するかって言ったらね、私たちの心をねチクチクさせてるんです。チクチクさせたことによってチクチクされて、それでその時に貫抜きが入った時に、そこからね、もつ薬というものが滴り落ちるって書いてある。その血潮のもつ薬ね、あなたの贖いの大金だよってもつ薬ね、そして腐った考え方、理解、それをね清めるね、そのもつ薬がそこに滴り落ちるんですよ。書いてあったでしょ、そこちょっと一緒に読みましょうか。
もつ薬のところは、まあ、5節ですね。
せーの。
私は起きて私の愛する方のために戸を開けました。私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、貫抜きの取っ手の上に滴りました。アーメン。
あのね、もう腹だって良くないことをしたんだけど、ね、イエス様の手がこうやって入ってきて、そして私たちの重い心をこう探るんですよね。その時に滴り落ちるその没薬によってチクチクチクチクするの、ね、チクチクチクチクとして、そして私たちが腹立てていったその状態、これ良くない、やめよう、そこに行くんですよ。だからイエス様が私たちこの重い心、感情のところに手を入れてくださる、ね、その手を入れてくださるところまでがイエス様の役割なんです。でその時に滴り落ちる血潮ですよ。その時に滴り落ちるもつ薬なんですね。その血潮ともつ薬が何をするかというと、腐った私たちの考え方、ね、生き方、そのもろもろを変えてくださるんですよ。変えるんです、イエス様。だから変えられて今皆さんがね、わずかでも変えられてここにいるんですよ、ね、 もう少し変えられてここにいるんですよ、私が。これがね、イエス様が私たちにしてくださった、ね、証拠なんですよ。ここにいる皆さんが、ね、本当に主に感謝したいと思います。
で、この、ね、花婿、が、ね、手を差し入れて、そしてこの髪の毛を何とか外そうと、ね、しているのを、ね、彼女が見た時に、その時ようやく彼女の、ね、心が、ね、立ち騒いだんですね。この4節の心、これですね、2節の心とは違う言葉です、ね、ヘブライ語でメイエーという、ヘブライ語メイエー、これですね、あの腹綿とか、ね、腸、ね、最近腸活って流行ってますね。腹綿とか腸とか、あるいは子宮ね、子宮という意味があり、あるいは、ね、そういった、ね、感情の座、心の座、ね、これが、ね、メイエーなんですね。対して2節の、ね、心、これ、ね、まあ、いわば左脳的な、ね、理解とか、知恵とか思いとか、ね、そういった意味、ね、彼女は初め、ね、そういった、ね、まあ、左脳的な部分、ね、そこは目覚めておりました、けれども、ね、あのそういった感情的な、ね、その、腹綿とか腸とか、ね、そういう、感情の座が眠った状態、ね、でそれでその状態で、ね、この夫が帰ってきて、ね、夫がどんなに、ね、私の愛する者よ、鳩よ、ね、さあ、ね、扉を開けておくれってそういうふうに言ったとしてもですね、心が全然動かないんですね。本当に私たち、これ気をつけるべきです、ね、特に愛する方、あるいは本当に皆さんが養うべき相手が、ね、目の前にいる時、に、ね、こういったこの知識とか知恵とか理解が冷めた状態で、ね、こういった感情、ね、腹綿が、ね、閉じた状態で接してはならないんです。そうすると相手に対してですね、なんか自分の構築した、ね、その善悪概念、これを、ね、押し付けてしまうことがあって、そしてもう無感動になってしまうんですね。どんなに、ね、今日これこれのことがあったんだよって、ね、言ってることを、ね、目の前の相手が言っても、ね、全くもって共感できない、ね、感動しない、むしろ、私ちょっと今疲れてるの、ね、体洗った状態なの、汚したくないのという何か、ね、自分よがりの、一人よがりの、ね、その善悪概念、ね、白黒概念を、ね、押し付けて、ね、でそれで、ね、もうそれ、ね、それでなんか事務的な、ね、態度を取ってしまうんですね。会社行くとよく言われますね、なんかお願い事すると、それは私の仕事ではございませんとか、ね、あなたがね、あの時理解するように私に伝えてくれればそのことをしましたけども、あいにく理解できるように伝えませんでしたね、あなたが悪いとか、ね、そういった、ね、この、ね、レイブ、ね、思い、ね、理解、知恵、これが冷めた状態で相手ととっつくと、本当に他の人からその人を見た時に、なんて、ね、心抜け殻の人、ね、なんて頭固い人、ね、そういうふうに思われて、ね、しまうんですね。特に相手が、ね、まあ、会社とかですね、そういったところ、まあまあ、ある程度 の時間とか、ね、エネルギーが束縛されている状態ですから、それは、まあ、それとして、しかし皆さんが家に帰って目の前に養うべき夫、妻、子供、ね、それに対して、ね、それは私の仕事ではございませんとか、ね、そういったことを差し出してしまったらですね、もうその家庭がこの五条の状態になってしまうんですね。彼女がそういう状態で夫と相対しました。だって旦那さんはね、もう四つに濡れて夜遅く帰ってきたんで、ね、それに対して自分で構築した、ね、その、ね、善悪概念、私もう体を洗ってしまった、どうしてまた汚せましょうか、着物を脱いでしまった、どうしてまた着れましょうかという自分よがりの、ね、その価値観を押し付けて、ね、旦那さんを、ね、結局外に待たせっぱなし、でそしてついに旦那さんが、ね、扉の穴から手を差し入れて何とかして入ろう、ね、というふうにその髪の毛を取ってを、ね、持つ役をしたたらせて、でそれに対して彼女が、ね、動いたのがこの4節、彼女のメイエー、ね、腹歌が動いたんです、ね、子宮が、ね、心の座が、ね、突き動く、指動かされたんです、ね、立ち上がりました。要するに
ですね、皆さん、この理屈で信仰生活をしようとしたらイエス様を、ね、受け入れられないんです。理屈で信仰生活しようとしたら、でも理屈でイエス様信じました、でもね、理屈で信仰生活しようとしていて、それで自分の理屈とイエス様が教えることが合わないのね。自分の理屈は嘘も方便なんです だけどイエス様はね、いや嘘は方便ないよって、ね、嘘には白も黒もないんだよ、嘘は嘘なんだよって教える。そうすると納得いかないんですよ。特にこういうことね、誰かを助けるために嘘ついた時にもう自信満々なんですよね。誰かを助けるために嘘ついたことに対してはそれは悪いことじゃないんだとね、嘘なんだけど悪いことじゃないんだと自信満々なんですよ。そういう時に、いや嘘も方便というのは聖書にはないよ、だから嘘はついてはいけない、どうしようもなく嘘をついた時は嘘ついたことを悔いてね、そして本当に今度からはそういう嘘をつかなければならない場面に合いませんように祈らなければならないんです。第二次世界大戦の時にこういうことがあった。ユダヤ人たくさん殺されたよね。でもユダヤ人を殺すヒトラーだけがいたんじゃなくて、ユダヤ人を憐れむ人たちもいたんですよね。だから彼らを家の中にかくまって、彼らをね、もうなんとか命を助けよう助けようと思っているんだけど、表立っていたこのユダヤ人を全部掴んだ後、捕まえた後、何をしたかって言ったらね、このゲシュタポっていうのは、今度はね、町中に囲まれている、ね、このユダヤ人を探し始めたんですよ。で、家々をこう、ってやるわけなんですよ。厳しい時代に人の命を尊いと思っている人たちが、そのユダヤ人をかくまっているんだよね。その家を、ってやるんですよ。やった時に、ここに誰かいるのかって言った時に、助けなければならないから、いやいませんって言ったよね。でその時にパスタがそのメッセージの時に質問をしました。でこれっていいことですか悪いことですかって。ここにいた人たちね、ほとんどがいいことと思ったんですよ。いいことのために罪を犯してもいいということが許されるということであるならば、イエス様は神じゃないんですよ。罪を犯したんですよね。その人を、自分にとってその人を助ける方法はそれしかなかったので、ね、それはいいことではないんですよ。罪を犯したんですよ。だからどうしたらいいの？だったら、ごめんなさい、主よ。私にはこれしかできませんでした。いるっつったらあの人が死んでしまうから、嘘ついてしまいました。イエス様許してください。これが必要なんですよ。ね？人間はいいことをよそって悪いことをしてもいいと思っている考え方を持っているんですけど、主はそれをね、理解しないんですよ。罪は罪だって言ってるんですよ。だからどうしようもなくね、本当に自分にはその方法しかなくて嘘をついてしまったね、それは誰々を助けるため、誰々を守るためということであったとするならば、それでも嘘はついてしまったので、何をするかといったら、こういう状況の中において私は嘘をついてしまいました、主を許してください、今度こういう嘘つきたくありません、だからそういう場面に私がね、立ち会わないように私を守ってください、その祈りが必要なんですよ、ね、イエス・キリストにあって私たちというのは、自分の理屈で、私たちはついついね、理屈でいいなと思ったことは受け入れ、理屈で合わないことは受け入れない。これが信仰の初歩段階なんですよ。ですけれど、今度信仰がね、ここからここに降りていくとどうなるかって言ったらね、心と理屈が対決する形になる。そうするとどうなるかって言ったら、信仰が強くなっていくと、ね、心、腹わだが、この理屈を勝つんですよ。だからここに書いてあるでしょ。ね。この理屈というのが一番最初に。目覚めていて、そのイエス様がコンコンコンとして、いろいろと自分を言ってくれても、絶対あげなかった。あげなかったんだけど、イエス様が諭した言葉によって、どうなったか。イエス様が自分を、なんとかね、自分の心を、閉じ上げようと、ね、しているそれを見て、彼女はどうなったかと言ったら、今度腹渡が動いたんですよ。いい？ 心はどこにあるか知ってる？腹渡だよ、ね、だから心が痛くなると、ね、みんなね、あのね、心が痛いと思ってるでしょ。それ心が痛いと思ってる、こういうこのぐらいの心が痛いと思ってるのはね、理屈が痛いんです、ね、本当に心が痛い時、ね、腹わざがちぎれるような思いって言ってるでしょ。単調な思い、ね、だから昔の人は心が、ね、ここにあったっていうことを分かってたんですよ。なんか単調な思いとかね、腹わざがちぎれるような、ね、痛みとかね、心臓がちぎれるような痛みって言ってない。心はどこにあるかって言ったらね、ここにあるんですよ。ここにあって心が痛くなるとどうなるかって言ったら、人はうずくまる。あまりにも痛くなるとね、ここをこうやってうずくまるんじゃなくて、心が痛くなるとね、もう内臓関係が全部おかしくなっちゃうから、こう、うずくまってしまう。これなんですよ、ね、イエス様が単調な思いでもう私たちのね、心の扉のところに開いているこのね、ここに手を入れて、もう私たちをもう触ろう触ろう触ろう触ろうとしている時に何があったかって言ったらね、その触ろう触ろうとしているそのね、ことによって私たちの心は悟されるんですよ。ここだったのに、今度は心が悟されて、やっぱ良くないことをした、今私は拗ねてるところじゃない、イエス様あそこまで私を愛してくださったのに、ああつって何する、再整備されてね、イエス様へと行くようになる。これが今日のこの物語なんですよ。自分で私もやったわ私もやったわって思うでしょう、ねね、私もやったわ、理屈に曲げて教会行かなかった時、腹立って教会行かなかった時もある、ね、あるでしょう、ね、でも信仰が深くなっていくと心が反応する。これが今日の物語なんですよ。
で、この、ね、旦那さんは、ね、彼女に本当に、ね、持ち役を、ね、仕立たされて、ね、いきました。この持ち役、これ腐らせない作用があるんですね。エジプトのミイラとか、もう本当にたくさん持ち役が、ね、その成分出てくるんですけども、ね、腐らせないように、ね、あるいは消毒殺菌の作用もあるんですね。で、彼女に対しては、ね、本当にこの腐らせない愛を、ね、保とうとして持ち役を、ね、持ってきた。この前の、ね、この5章の前の4章の、6節のところ、ね、これ黙祷の時に宣言した御言葉ですけども、4章の6節から、ね、そよ風が吹き始め影が消え去る頃までに、私は持ち役の山、入港の丘に行こう。我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。花嫁よ、私と一緒にレバノンから、私と一緒にレバノンから来なさい。アマナの頂から、セールとヘルモンの頂から、シシのホラーナ、ヒョウの山から降りてきなさい。アーメン。彼はですね、この夜になるまで、ね、影が消え去る頃までに、ね、ですから夜の闇になるまでに、ね、持つ役の山、入港の丘に行って、ね、で その上で、ね、この愛する方の愛する花嫁のところに帰ってきて、でそして、ね、彼はこの8節で言うんですね、レバノンから来なさい、ね、レバノン、杉が、ね、とてもそびえ立って生えてる、ね、本当に、ね、誇り高い山、ね、高慢な、ね、ところもあるんですけども、ね、このレバノン、ね、その高ぶったところからさ、降りてきなさい、ね、獅子の洞穴、ヒョウの山から降りてきなさい、ね、ほらそんなあなた、ね、そういうふうにライオンみたいに、ね、あるいはヒョウみたいにもうガオガオ、ね、怖い顔して、ね、そんな突っかかるようなそんな高ぶりのところからさ、ね、一緒に、ね、降りてきなさいって、これ旦那さんの方から言ってですね、皆さん夫婦喧嘩した時は旦那さんの方から、ね、持ち役、ね、キリストの性質、持ち役と入港、キリストの性質を夫の側から帯びて、そして、ね、 妻のところに、ね、さあ一緒に山を降りよう、ね、高慢の山、ね、ライオンの状態から、ヒョウからね、ヒョウの状態から一緒に降りよう、ね、そういうふうに言いかけるのが、ね、まあ、旦那さんの側の務めなんですね。
あのね、夫婦円満のね、これ秘訣がここに書いてあるんですよ。こう角が出て、ね、このね、あの牙をね、もう磨いて、ね、そしてね、もうね、獲物を狙っている女の執念というのは恐ろしいものなんですよ、ね、そういう恐ろしいこの女の執念が見えた時に、男は何をするべきかといったら、主の御前において、ね、自分がまず、ね、イエス・キリストのその寄生の技に預かるんですよ。そして寄生の技に預かって、その寄生のイエス・キリストが本当に教会と称されている一人一人のために命をも惜しまずに出してくださった、そのこと、それをね、もう全部全身に重い心、感情、霊魂、魂にそれ全部いただいて、そして何をするかって言ったら、角が出てる、牙を磨いてるね、獲物を定めている、ガーッつって、ね、その妻のところに行って、ね、何をするべきかって言ったらね、イエス様のように犠牲を払うんですよ。私の愛する鳩に出ておいで。いやー、日頃のあなたのもう苦労してるの私は十分してるよ。今腹立ったんでしょう。出ておいで。だからこの夫婦喧嘩というのはね、完璧にこのね、全部この根っこを取り除くために何が必要かって言ったらね、夫がイエス・キリストの犠牲を学ぶ、そしてね、その傷ついてツンとなってるところ、罪に侵されてツンとなってるところ、ね、そこを、ね、夫が諭してあげて、慰めてあげて、そして、ね、その状態から救い出してあげなきゃいけない。私たち一人一人を救い出してくださるためにイエス様来てくださったよね。でそれと同じように、ね、いこちい状態になっているその妻は、夫が手を入れてあげなかったらもう絶対にその場所からね、解放できないんですよ。だからその時はね、本当にイエス様に会ってね、その十字架の犠牲、それをもって妻を慈しむ、憐れむ、抱きしめる、諭す、ね、あ、さっき言ったでしょ、もうそのもう褒めてきてたでしょ。だから日頃の労を負ったことをね、それを本当に言ってね、知ってるよって慰めてあげて、そしてそのね、手入れをすることによって妻のこのね、角をね、切るんですよ、ね、この牙抜くんですよ。研ぎ澄ましているこの爪、ね、全部きれいに整えてあげるんですよ。自分の背中をね、かくくらいの気持ちいい爪に。カカシをね、本当に結婚していない人たちに誕生両方に全部学ばせたい。これがカカ書なんですね。このカカ書でね、男の分と女の分を知ると本当に幸せになる。なりたいよね、うん、なりたいよね、そうだよ、うんうんには力がない、アーメンって言わないと、そうですうんうんにはそうなんですよ。あ、素晴らしい。あのね、イエス様はね、本当に素晴らしい方なんですよ。 素晴らしい方なんですよ。私はね、水野さんのね、あの昔を知っている、あの恵美子さんの昔も知っているね。あのね、一番最初あんな美しい夫婦じゃなかったよ。恵美子さんがね、早く帰るよ、顔をってやるとね、見て、恵美子が帰ろって言ってるから帰るよ。正直者だよ。恵美子がこう言ってるから。そんでね、おお、あそこの家の何ハンドルは恵美子さんか。と思ってましたよ。でも信仰によって、あの彼が正しく立たされた時には妻を諭すようになったんですよ、どんどん。で、諭すようになって、諭すことを1個2個3個4個ってこう増えていくことにつれて、恵美子さんがね、穏やかになったんですよ。自分も知らないうちにレバノンの山に登ったんだね。杉をね、高くそびえ立って、もう私偉いわよって言っている、ね、それをね、イエス様の御名によってキッコーキッコーキッコーキッコーってね、それをね全部切り倒して、そして教会のこのね奉仕をするものとして教会のあるところにこうポカンと入れたんですよ。で、今じゃもう本当にああキリストにやって帰られた2人しか見えないんです。いいですか。夫編妻編がここにはもうたくさんあるんですけれど、いつかねこのね、カカ賞のあのもう最初から最後までをね学ぶというね、カカ賞学びというのをこの教会でね、例えば1週間カカ賞学びとか2週間カカ賞学びとか、そういうのをしてね、その時はもう本当に結婚しなければならないこのめぼしい人ね、そして結婚した人、そしてこれから結婚するにはこういうふうに整えなければならないということをね、整えたい人たちをここに集めてちょっと学ばしていきたいなと思います。アメン。
で、夫婦の役割ね、まず夫は、ね、妻を愛しなさい、ね、アガペの愛で愛しなさい、ね、エペソ書にまた、ね、第一ペテロにありますけれども、妻は夫を敬いなさい、ね、ですから何も夫婦喧嘩した時、ね、一方的に旦那さんだけが、ね、歩み寄る、ね、だけでなく本当に、ともどもがこの夫婦関係を立て上げること、ね、この家庭の中の、ね、一番の要は夫婦関係です、ね、これが本当に守られるように互いが互いに努力するべきですね。で、夫はこの時持つ役の山に登って、ね、でそれで、ね、彼女をなだめるために来たんですけど、しかし彼女は釣れなかったです、ね、扉を閉ざしたままで、思いが、ね、知識が理解が冷めた状態でした、ね、でそれで、ね、旦那さんがなんとか感の気を取って、ね、手をかけるんですけど、で彼女がようやくその感情が、ね、ハートが動いて、でそれで開けるんですが、しかし、ねこの6節、私が愛する方のために戸を開けると愛する方は背を向けて去っていきました。あの方の言葉で私は気を失いました。まあ、ここで、ね、あの方のどういう言葉で、ねかけたんでしょうね。罵声とか、ね、怒声とか、ね、そういった、ね、憎しみの言葉だったでしょうか、それともその逆の、ね、愛の言葉だったでしょうか。それはここには書いておりませんけれども、少なくともイエス様という誠の夫であるイエス様は、皆さんが、ね、どんなに失礼なことをイエス様にしたとしても、イエス様は変わらぬ愛を持って答えてくださるんですね。
要するに、ね、気を失うくらい彼女がツンとしていてね、腹を立てていて腹いせをしていた、その彼女が気を失いかけるくらいの言葉を主がね、与えてくださったんですよ。でその時に気を失うばかりの言葉で、お前は地獄に落ちろって言ったんでしょうか、ね、何を言ったんでしょうか。一晩中、ね、一晩中立たして、そして苦労させた、ね、その方なんですよ。 最後あの方が言った言葉ね、あの方が放つそのあの花嫁に対して放つその香りね、それによってもう彼女は作動されて理解が今度はね、心が理解を買ったんですよ。心が理解を買って、そしてああああげなくちゃと思ってイエス様のね、さっきまで手を入れてくださったそのね、塔のところに行ってあげてみたら、あの方はいなかったんですよ。いなかった時に彼女が思い出したのは、気を失わなければならないことのね、素晴らしい言葉を残していたんですよ。あまりにもその言葉がこのね、一晩中無視した自分が受けるにはふさわしくない、とんでもない、この私にその言葉ね、気を失わなければならないことの言葉をね、あの方が置いてね、そして言ったんですよ。どんな言葉でしょう。皆さんは、皆さんにイエス様が気を失いかけるくらい言葉をかけてくださったとしたら、それが何だと思いますか。私はですね、意固地になっているあなたの罪を取りなし祈り、そしてあなたの罪の告白をいただいて、まだ死にに行く、私そう思いました。君のためにまだ持つ役を、君の腐った考えね、もうどうしようもないね、この頑固なまでのもろもろ、これをね、直すために持つ役が必要、その持つ役をまた取りかもしれない、じゃなかったらね、頑固なまでに変わらないあなたのために死にに行く、なんかね、気を失わなければならない、自分がやったことに、やったことからして絶対いただけない、もう気絶するような言葉を残してるんですよ。だから皆さんはそれを覚えてください、ね、私たちがね、本当にここでイエス様が言いたいことは何かって言ったらね、こんなに頑固でどうしようもないあなただけど、ね、私はあなたに持つ役を注ぐよって、その頑固なあなたのその頑固さが治るようにね、そういうことを言ってるんですよ。気を失うくらいの主が残した言葉ね、それをこの花嫁は聞いたよね、聞いたので、ね、もうさっと変わったんですよ。だから私たちも祈るんです。主よ、あなたがこの花嫁に残してくださった気を失うくらいの言葉を私にも言ったはずなんですよって、この耳しいがそれを聞いてないです。主よ、その気を失わなければならないことのその言葉、私のために聞かせてくださったその言葉、私がこの全身で聞けますように、この花嫁のように私もね、気を失うね、ほどでした、この告白を私もすることができますようにと、皆さん祈ってください。
彼がもし、ね、この時、ね、ひどい言葉、ね、罵声の言葉を浴びせていたら、ね、彼女のその後の行動、ね、彼女もっと意固地になって、ね、固く扉を閉ざして、もう二度と戻ってくるようになって、そういうふうにはならずに、むしろ彼女はですね、追いかけていったんですね、探しに行ったんです、ね、町の人たちに見つかって、ね、城壁を守る者たちに、ね、打ち叩かれたり、ね、剥ぎ取られたりしました。でその結果、彼女がこの8節で言った言葉、ね、彼女は、ね、あの方は本当に憎たらしいじゃないですね、その逆ですね、8節でエルサレムの娘たち、誓ってください、あなたが 人が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう。私が愛に病んでいると言ってください。アーメン。本当に愛で溶かし込まれてしまうようなほどの気持ちなほどの言葉を、ね、彼はかけたんですね。イエス様がそうです。イエス様は見苦しみを受けられました、ね、本当に私たちのために十字架にかかるという没約のあの山、ね、十字架の丘にイエス様は行ってくださいました。そして私たちのこの罪、この意固地な固くなな、ね、本当に汚い怒りに早い、ね、妬みに早い、罪に早い、この私たちを、ね、この罪を取り除くためにあの没約の山十字架の丘に行ってくださって、そして十字架の上で死んでくださいました。没約を塗られました、ね、ニコデモは没約とアロエを持って、ね、イエス様は塗ったんですね。イエス様は没約を塗られました。そして、ね、復活されました。今イエス様、このイエス様は持ち役を持って皆さんの心の扉に立っております。心の扉を叩いてます、ね、皆さんがこのイエス様の声を聞いて戸を開けるならば、イエス様は皆さんと一緒に食事をし、そして皆さんとの宴が始まるんですね。あの黙示録の3章20節に書いてあります。でもし、ね、イエス様が心この扉を、ね、ノックしてもらえ、それを開けるならば私は入ってきて共に食事をしようって言われます。しかしあまりにもこのイエス様を扉の外に締め出し続けているとするならば、やがてタイムリミットが来てしまいます。時間切れになった後はイエス様も、ね、皆さんと交わることはできません、ね、イエス様は天国の側におります、ね、イエス様の側に永遠に行けなくなってしまいます。今皆さんはこの猶予が与えられております。イエス様が皆さんの心の扉をノックしているならば、ぜひイエス様を受け入れてイエス様と共に食事をし、イエス様と共に交わりをしてください。そして本当にこのイエス様との永遠の愛の交わりをして、永遠にこのイエス様に保護をいただいて、イエス様とのその麗しい関係を保っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを今お捧げしたいと思います。
私たちの体をタッチしてください。私たちの心をタッチしてください。そして私たちの培ってきたこの全ての間違っているこの理屈がイエス様のその悟しによって悟されて、私たちの悟された心が間違ったこの理屈を勝つことができますように、この花嫁のように私たちも主よ、あなたの持ち役に触れられて、その香りに包まれて、そして主よ、あなたを追っかけていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。気を失うまでのあなたの言葉を一人一人が聞けますように、そして主の皆が崇められますように、イエス様の皆によって祈りました。アメン。
アメン。そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までに、私は持ち役の山、入港の丘に行こう。 イエス様、本当にこの世の夜暗闇の時代に入る前に、あなたが没薬の山、入香の丘、あの十字架の丘で苦しみを受けられ、そして死んで葬られ、3日目に復活し、私たちのために死を昇天してくださり、そして私たちを救うためにこの贖いの務めを成してくださったことを感謝します。あなたが扉の外に立って叩くとき、私たちは本当にあなたを受け入れて、共に食事をし、共に永遠の宴へと入っていくことができますように。しかし、このイエス様を本当に扉の外に締め出して、そうして時間切れになってしまった人々が、主よ、本当に歴史上どれほどいるでしょうか。私たちはそちらの側ではなく、イエス様の側に入って、そしてこのイエス様との愛の交わりを永遠までも、いついつまでも喜び楽しんでいく私でありますように。あなたが十字架に書かれたことを感謝します。主よ、今日この御言葉を通して私たちに扉をノックしてくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは賛美の412番を賛美した後に、献金の感謝のお祈りをいたします。 ハレルヤ、愛する様、あなたが我らのために十字架にかかり、私たちのために祈り取りなし、私たちのために扉の外に立って戸を叩いてくださることを感謝いたします。主よ、我らはそのあなたに応え、今日この宮に集い、あなたの御前に進み出ました。そしてあなたへと主よ、それぞれ感謝を捧げ、喜びを捧げ、またあなたに対する願いを、祈りを捧げました。どうかあなたが天の扉を開いて、その祈りを受け入れてくださり、聞き届けてくださり、そして一人一人に祝福の雨を降り注がせてくださらせるように、どうか一人一人が本当に重い思いを持ってあなたに捧げる、その志にあなたが豊かに報いてください。どうかこれから始まる一週間の諸々の仕事の手の技を祝福し、また家庭を祝福し、命を祝福し、夫婦の関係を祝福してください。子どもたちのその学びを祝福し、本当に我ら友どもがこぞってあなたの御言葉によく親しくまれ、練り込まれて、そしてあなたの愛に浸されて、この地上において栄えたもの、富んだもの、力強き者となっていく一人一人でありますように、あなたがその祝福を与えてください。今日もまた御言葉を通し、これから一週間を本当に養ってくださるこの恵みに感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。報告がありますけれども、本日の午後は成田における礼拝が、行われます。で、アナウンスですと、来月ですね、8月の、成田の、その午後の礼拝は8月11日、再来週ですね、いつもは月末の、日週数、ということが多いんですけども、今日は、成田は、月末であります。でそれで次回の8月は8月11日ですので、皆さん、どうぞ、お気をつけください。それでは、ご起立ください。主の祈り557番をもって主を賛美し、その後に祝祷いたします。我らの主イエス・キリストの御恵みと、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、回収一同とともに、今も後も、いよいよ限りなく豊かにありますように。
アーメン。
主の御前で祈る時を持ちましょう。